ヨハネの黙示録の22章の1節から11節までを読みました。今日は特にこの22章の10節11節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。こうあります。また私にこう言った。この書物の予言の言葉を秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ。正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。神の都を見せてくれた天使がこのように語りかけました。この書物の予言の言葉を秘密にしておいてはいけない。時が迫っているからである。秘密にしておいてはいけないというのは、これは印をつけるという意味であります。印をつけるといってどういう印かというと、自分のものだという印です。自分のものだという印、そしてこう封じる、自分の財産とか、あるいは自分の大切な文書ですね、財産の証書とかですね、当時の時代で言えば、それに自分の印をつけて、もう自分のものだから誰も勝手にこれを用いることはできない、開くことはできない、そういう封印の印です。まあそれをここではですね、分かりよく秘密にしておいてはいけないと訳しているわけですが、この元々のこの自分のものということですね。このここまでずっと示されたこの幻をですね、見てきたものを自分のものだけにしておいてはいけないというわけです。おそらくこのヨハネは確かにここまでですね、いろいろなものを見せられ、また教えられて、恐ろしくもあり同時に力づけられもしですね、本当に大変なものを見たこと、また示されたことをよくわきまえていたと思うんですね。そして最後には圧倒的な神様の恵み、神の都が下ってくる様を見たわけですから、もうあまりにもそれに心を動かされてですね、この神の都を見せてくれた天使の前にもひれ伏す、それぐらいの本当に心になってるわけですね。いや本当に、まあ、おそらく喜びが彼の心の中にも溢れていたことと思います。でもこれを自分だけのものにしておいてはいけないというわけです。まあそういう意味で、これを見せてくれた天使の足元に冷え伏すほど、そして拝もうとするほど、この書物の予言の言葉を私たちが確かに受け取ったかというと、心もとない気もいたします。そういう意味で、これを守れと。本当に朗読せよ。それを何度も聞けと。こうある通りですね。これはある意味で、食べ物に例えれば、硬い食物であります。硬い食物。それぞれの人々の成長に応じて、主は養いを与えてくださる、これは真実であります。主はですね、すべての人を機械的には扱わないんですね。一人一人に目を注ぎますから、その人にふさわしい仕方で養い、そして導いてくださいます。名前を呼んで導くんですね。また目を注ぐようにして導くわけです。まあそういう意味でこの黙示録は硬い食物ですから、最初からこの黙示録を自分の栄養、 食べておいしい、本当にこれを食べて力が出る、こういうわけにはいきません。だけどもこの硬い食物を、じゃあ一回それを食べて力が出なかったから、おいしくなかったから吐き出していいかといえばそうではないですね。これは何度も何度も、これを繰り返し朗読する、あるいは聞く、そして守る、こういう中で私たちが実際の歩みをしていって、善悪いろいろな経験をしてですね、その中で神様から善と悪を判断することを教えられながらですね、神様の御旨を侮りながら歩んだらどういう結果がそこに生ずるのか、あるいは神様の御旨に従って神様を恐れて歩んでいったらどういうふうになるのか、こういうことをこの黙示録が教えるほど際立った仕方でないとしてもですね、その手前のところで日々私たちがこう経験するに応じて、改めてこの黙示録が教えている最後のありさまに至るまでですね、この神様を恐れて従うこと、そして神様に聞きながら善と悪を判断して進んでいくこと、こういうことがどんなに大切であるかをわきまえるのに応じて、この硬い食物は私たちのものとなります。食べれるようになります。食べれるようになる、これがないとダメです。実際の信仰生活の中で私たちが神を恐れて従う経験の中で、神に従う善、神に逆らう悪、こういうものがどういう結果、これをこう経験していく中でですね、それを見分け、その歩みがますます神様の御言葉を恐れて慎重なものとなる、あるいは神様の御言葉に従って大胆なものとなる、こういう経験を経る中でこの黙示録が与える希望ですね、この希望がどんなに自分にとって確かなものであるか、このことが、まあ心で食べるという言い方をするならば本当に食べれるようになるということ、今申し上げたことはヘブライ人への手紙の5章の11節からのところで教えられていることを私なりの言葉で語りました。ヘブライ人への手紙の5章の11節からを読みますとこうあります。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。これですね、経験によって訓練されて、そうしてこの硬い食物を本当に自分の魂の糧とすることができるようになる。確かに神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのでありますけれども、どの言葉も私たちにふさわしいかというとそうではないんですね。歯が立たないわけです、ある言葉は。そしてこの黙示録の言葉もそうです。このヨハネにとってはですね、神様の前に本当にひれ伏して、まあそれを伝えた天使の前にさえもですね、我を失うようにしてひれ伏して拝みたいと思うほどの望みを、また喜びを与える幻でありましたけれども、でも全ての人にとってそうかというとそうではないと思いますね。これを軽んじたいですね。まあ何がここで語られ見せられているのかよくわからない、 それよりは目の前のあのことこのこと、これが解決したり、あるいはこれが与えられたり、こちらの方に心を捉えられてですね、いるということもあろうと思うんです。まあ実際、今日の朝の出会いの時にも見ましたが、イエス様が目の前にいて、そしてイエス様が本当にご自身のなすべき務め、またご自身に従う者たちがどのように従っていくのか、そして神の国がどれほど神様の祝福を伴うものであるかを語っているのに、でもイエス様を目の前にしてそういうことを教えられているんだけれども、あなた方はこのスズメの一羽よりもはるかに尊くて、神様はあなた方の髪の毛の数まで数えられておられるんだから、その神様の守りの中で人を恐れてはいけない、またこれからどのようなことが待っていたとしても恐れてはいけない、こういうふうに語られているんだけれども、その言葉は耳に入らないで、その言葉を聞きながら、イエス様、財産を本当にちゃんと私ももらえるように口を聞いてください、間に入って財産分与に関してどうかイエス様力添えしてください、こういう頼みを持ち出す者もいたわけです。彼らにとっては、まあ、そういうところにとどまっているならばですね、聞いた御言葉は彼にとっては固すぎたわけです。意味は明瞭でもですね、語っている言葉の内容入ってこなかったわけです。あ、こういうことを語ってる、ああいうことを語ってる、まあ国語のようにはですね、国語的な力から言えばこういうことを語ってる、ああいうことを語っているというふうに理解できても、その内容が本当に心に入って勇気を与えたり、励ましを与えたり、望みを与えたり、あるいは戒めを与えたり、そういうものとしては彼らの心に入りませんでした。この幻もそうです。だから、私たちはまず、これを自分のものと、まあ、ヨハネにはしておいてはいけないよと言われたんですけれども、その前に、私たちは自分のものとしなければなりませんね。改めてそう思います。まあ、自分のことも振り返りながらですね、まず秘密にしておいてはいけないと言っても、秘密にするほどですね、自分のものにこれをしているかという。まずこれを自分のものとして、これを明らかにしたときに、人々からなんだそれはと馬鹿にされたり、あるいは無視されてもそれを秘密にしておいてはいけない。これがその次のことですね。まず自分のものとする。まず自分が味わう。そしてその上でただ自分のものとしておいてだけはいけないよ。こう語っています。そしてこれを本当に自分のものとしたならば、この神の国が下ってくる幻が与える望み、これは絶大なものであります。この望みに力を得て行くべき道を行けとその後語っているわけです。こうあります。11節、不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れたまま、汚れるままにしておけ、正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者にはなお聖なる者とならせる。まあ一言で言えばですね、神に逆らう者には黙って神に逆らう道を行かせろということです。神を恐れて従う者には神を恐れて従う道を行かせろということです。まあその道を行けということがここには含まれているわけですけれども、改めて信仰とは何なのかをここで教えているわけです。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ、まあその心のままに生かせろということです。その心のままに生かせろ、 杖と言ってですね、これは私たちがここで受け取り間違うことはないと思いますが、イエス・キリストの光の中ではですね、杖と言ったときに、これはパリサイ派、サドカイ派のパンダネにも気をつけなさいと言ったように、その心からの誠意、心から神様を恐れ敬うこと、ここから離れているということです。神の御前での杖です。それがどういう仕方で現れてくるかは、様々でありますけれども、心の中には神に逆らうことを隠していても、良いことを語るということもできるわけですね、私たちは。負担心というものもあるわけですから。偽善ということもあるわけですから。あるいは、その心を抑えることができずにも、それはありとあらゆる不正の実を結んで、人々の前にもその神への逆らう姿が明らかになるということももちろんあるでしょうし、こういう不正です。それがどういう仕方で現れていくかはわからないけれども、そのままにさせておけということです。心を問うています。反対にこのことを、この書物の予言の言葉、これをしっかりと受け取って、神様を恐れる者の望みを、また神様を恐れる者の幸い、報いというものをよく悟ったまま者は、ますます義の道を行けということです。また聖なる者は、ますます聖なる道を行かせよということです。いずれにせよ無理やりのことではありません。無理やりのことではない。信仰は無理やりのことではありません。神様によって与えられた信仰というものは決して無理やりのものではない。この書物の予言の言葉をいかに聞かされても、その心の中にこれを受け取らなければ、そしてこれを受け取って力を得なければ、この望みに生かされて進むことは叶いません。でもこれを受け取った者は迷うことなく、周りがどうであれですね、迷うことなく正しいものは正しいものを行える。世が悪くなればですね、正しいことを行いたくても、本当に取りに足りないような正しい仕方でしか歩めないかもしれません。世がますます神様に対して不敬虔な姿をしていけばですね、神様を恐れるということも、とても小さな仕方でしかそこに現れてこないかもしれません。でもいずれにせよということです。いずれにせよ、聖なるものは聖なるものと、この道を行けという、この道を行って、そして自分が受けるべき報いを受けるように進めということです。そういう意味ではここではとても面白いことを教えているんですね。この予言の言葉はですね、私たちがぼーっとしていて、そしてやがて実現するのはいつかいつか、こういう予言ではないということです。私たち自身がこの予言の言葉を受け取って守って、そしてそれを本当にどのように受け取ったかによって、その人の歩み、その人の決断、その人の考え、その人の言葉、そういう生活が、本当に教えを受け取って、それがその人の生活となり、あるいは習慣となり、あるいはそれがその人の習慣となれば、その人の人格になりますね。その人がそういう人になっていく。そうすればそういうことがなされていくわけですから、そのようにして実際気がついてみれば、自分でその運命を引き寄せるというものでもあるということです。だから結局気がついてみるとですね、この予言の言葉で語られていることは、確かに神様のご支配の中で起きてくるわけです。でもその起きてくる中で、不正なものは不正な道を行かせよ。また、 汚れたものはなお汚れたままにせよですから、その人たちはこう神様がこの見せてくれた幻の数々がありますね。封印を開くとこのことが起きた、この封印を開くとこのことが起きた、あるいは鉢から本当に入っているものを注ぐとこういうことが起きた。その中で不正を行う者、神を恐れない者は神を恐れない道をこう行けというわけです。その道を行くことによって、自分がその道を行くからこそ、その時代において、その状況において得るべきものを得ながら、その人はこう行くわけです。でも同時に死を恐れる者、正しい者は正しい者の道を行って、聖なる者は聖なる者として歩んでいって、そのような決断、あるいはそのような生活の習慣、そしてそれはその人の人格となり、こういう仕方で行って、そのようにして受けるべきものを受けて、そして最後に受けるべきものはこれだと教えているわけです。これはある意味で初めて教えられたことではありません。聖書が主の民に教え続けていたことでもあります。この世の終わりにイエス・キリストの黙示として鮮やかに示されたものであります。一箇所今日学んだことと同じことを教えている聖書の箇所を読んで終わります。詩編の37編です。詩編の37編であります。ここにはこうあります。37編の1節から読みます。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の輝きのように輝かせてくださる。下ってきた神の都では、文字通りこれが誰も否定できないような仕方で実現します。この望みを見よと教えているわけです。今しばらくの間はいろいろなことで試練に悩むかもしれないけれども、この幻を見よということです。そして聖なるものは聖なるものとならせよ、正しいものには正しいことを行わせよ、不正なものには不正なことを行わせよ、また汚れたものには汚れたことを行わせよ、そしてそれぞれの運命を引き受けようと、受けていけと。これは警告でもあります。もちろんまた主に従う者には大きな励ましです。お祈りいたしましょう。恵みの主よ、恵みによって私たちの心を日々強めてください。歩んでは足がよろめきそうになり、また進んでは心がうなだれそうになり、まことにあなたの憐れみなくば前に進むこともできず何もできないものでありますが、ますますあなたの恵みを知って力を得て、その心と考えを守られて、あなたに従って考え語り、また決断し歩んで、そして本当にあなたの恵みにあずかり、あなたとの交わりの中に生きることをますます自分のものとさせてください。どうぞ主よ、あなたの恵みがあなたの御前にひれ伏す一人一人に豊かでありますように。感謝して主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の358番であります。